鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見えです。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回は三田春子さんのご質問をご紹介します。はい、鳥越さんにぜひともお聞きしてみたいことがあり、初めて投稿します。ありがとうございます。アメリカの29歳の女性が脳腫瘍で余命半年と宣告されたことで、11月1日に安楽死という死に方を選びました。女性がネット上で安楽死すると宣言したというニュースを聞いたとき、自分が彼女のような状態だったら安楽死を選ぶだろうかととても考えました。考えても分かりません。そうなった時にしか本当の気持ちは出てこないような気がします。病気の辛さや死というものを感じてこられた鳥越さんは、安楽死についてどのように考えていらっしゃいますか。ぜひお話しいただけると嬉しいです。
これは非常にその一人一人のね、死生観に基づいている話なので、一概になかなか言いにくい話ではあるんですよね。
はい、
オランダのように、安楽死というのがね、認められているところは別ですけれども、はい、このほとんどの国では、アメリカのどっか州によっては、そういうオレゴン州だかどっかでは認められていると思いますけど、基本的には死の手伝いをする、つまり医者が安楽死という名前のもとに注射をしたりして手伝うとですね、それは殺人罪になるということになっているのが大半だと思いますね。日本でもそうです。日本でも延命装置をつけないというような意味で、無駄な延命装置はしないという意味での安楽死というのは日本でもあるんですね。それはできるんです。人工呼吸器とかね、そういうものもやめましょうということはできる。ただ注射を打って、死に至らず締めるという意味での安楽死というのはまだ日本では認められていませんので、僕もそれについてはですね、非常に、はっきりとそれがいいとも悪いとも言えないなと思ってますね。で、その死の問題というのは基本的には個人的な問題なので、人がこうしなさい、ああしなさいというわけにはいかないんですね。だから自分で判断をして自分で選ぶしかないわけですよね。このアメリカの場合もそうだったわけですけども、私はどうするのかと今聞かれてるわけですよね。で、私もね、今の74歳という年齢ではですね、まだ分かりません。でも僕らはむしろどっちかというとですね、そういう安楽死の問題のどちらかというと、やっぱり認知症の方を心配をしているわけですよね。つまり自分が認知症になって、もう判断も何も下せなくなってもまだ生きていると、そういう状況になった時、そういう状況を受け入れるのかどうかっていうのは僕にとっては一番大きな問題ですね。だからもう認知症になったらどっかでもう安楽死させてほしいという気持ちはありますね。私の母親は94歳で今生きてますけども、体は元気ですけども、もうほとんど私のこともわからないし、何もわからない。だけど食事も良くするし元気なんですね。で、そういう元気に生きてる人間を、注射で殺すというのはおそらくなかなかできないことでありますよね。それはおそらく今の法律では殺人になると思います。しかし僕の個人的な見解から言うと、そこまでして生きててどういう意味があるのかなというのが僕の気持ち、母親を見るためにそう思いますので、やっぱりそういうふうになった時はもう認知症っていうのは 可逆的に元に戻るということはありえないんですね。まだ初期の頃はね、多少あの治療で戻ったりすることはあるかもしれませんけども、完全に認知症になって自分の、がどこにいるのか、自分の名前は何というのか、自分の過去について一切わからない、自分の子供たちの顔についても名前についてもわからないというような状況になった時に、
はい、
じゃあどうなんだろうというのが、今まだ認知症になってない息子である私が早は思を見た時に考えるその思いなんですね。ここまでして自分は果たして生きてていいものかどうかと。ただそれをあの今の法律は死を選ばせることはできませんのでね、それやったら殺人罪になりますから、医者に迷惑かかりますから。しかしもうそうなったら自分で死を選ぶこともできないわけですよね。
もうそれ選ぶということもわからない、
わからないわけだから、自分でなんか薬飲むこともできないんで、自分で死を選ぶこともできなくなって、ただずるずると生きてるという、僕はそっちの方が実は安楽死よりも大変だなと。
あとそれは一番この今の日本で問題、
多いですよ。いっぱいありますよ。そういうの
そうですよね、
そういうケースいっぱいあります。でそのがんとか脳腫瘍とかがんとかそういう死の、まあ、いわば告知をされて、
はい、
余命何ヶ月と言われて、でがんの場合は余命何ヶ月と言われると、まあ全員ではありませんけど、かなりのパーセンテージ 90% 程度はだいたい告知された通りに、だいたいそのぐらいの、何ヶ月、まあ伸びても1ヶ月2ヶ月ぐらいでだいたい亡くなってますよね。そういうことを考えると、まあその間にやれることをちゃんとやって、ね、始末しなきゃいけないものは始末したり、あとで奥さんに見られたら困るようなものは全部処分するとかね、それからタンス預金してる場合はタンス預金をちゃんと、奥さんに言っとくとかね、そうしないと、そのまま死んじゃうとタンス預金がタンスを廃棄物処理で出しちゃうとですね、時々その処理場で2000万円が現金が出てきたりすることが時々ニュースになるんですね。それはタンス預金したまま誰にも言わないで死んでいったからですね。だそういうことのないようにちゃんとこう自分の身の回りの始末をして、最後はできるだけ苦しまないような薬を使ってもらって、ね、眠らせていただいて、眠るようにして亡くなるというふうにするのが一番いいかなというのが僕が今考えていることですね。だから皆さんもそうじゃないですかね。
まあ、そうですね、安らかにというかこう痛みもなく死んでいきたいというのは誰しものことだと思いますけど、
だから日を決めてね、あのアメリカの例のように、
はい、
11月1日とか言って日を決めて、その日にあの注射打って死んじゃうっていうのはちょっと僕にはやりすぎだと思いますね。
まあ、これネット上でこう宣言したっていうのですごく大きなこう反響というか、
まあそうですね、
はい、ニュースになった。
オランダでは結構あるんですよ。オランダは国が認めてますからね、安楽死を、まあ、ネットで宣言したのでみんなが知ることになって、
はい、
まあ、騒ぎが大きくなったということはありますよね。
どのように考えるのかなって考えても本当にわからないですね、答えのないことですね。でもあの今おっしゃったように認知症の方はやはりこう心配というか、
そっちの方が、まあ、認知症の人でものすごく多いですからね、何十万どころじゃなくて何百万ぐらいでしょう、
来てるんですかね、それぐらい。
でどんどんこれから増えていきますからね、高齢社会がどんどん進むとともに、認知症というほどね、本人は分からなくなるから、本人はいいんだけどね、周りはもうすごく大変、家族は大変、それから社会全体にとっても大変だから、認知症になるのがある程度、まあ、人間の定めとするならば、認知症になるのをできるだけ遅らす、認知症にできるだけならないような、生活とか、 なんかそういうことをね、
そうですね、予防
を考えた方がいいと思いますね。
まずはならないために予防して、うん、症状が出てきたらもうすぐやっぱりお医者さんにかかった方がいいですよね。
いや、もう医者にかかってもね進みます。
そう
ですね、認知症は止める薬ではありませんから、
はい、遅らせる
薬しかないんですよね。遅らせること
はいい。三田春子さん、ご質問ありがとうございました。はいはい、では鳥子さん、次回もよろしくお願いします。はい、
番組では皆さんからの疑問・質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。または Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることから、わからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからのたくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース、耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。